皆さん改めましておはようございます。1年間の証しさせていただきます。先週、証ししてくださったとっこさんはのテーマは、集中部というテーマだったそうですが、私のこの1年間のテーマは、創造のアスリートというテーマです。次お願いします。この1年間歩んで感じたことを3つの言葉にまとめてみました。次お願いします。でその3つの言葉っていうのが、目標と過程と結果、この3つの言葉です。で、1年の計は元旦にありという言葉があるぐらい、この今年初めに目標を立てられた方も多いと思います。で、目標っていうのはまあ具体的に、例えばスポーツとか芸術とか音楽をされている方だったら、こう大会とかコンクールとかあるかと思います。また、受験生だったらこの学校に入りたいとかあると思います。そして家庭が、クリスチャンなんでまず最初に祈りっていうことを持ってきましたが、祈りを積んでいくこと、問いなしの祈りっていうのもそれに入ると思いますし、またこうトレーニングだったり学び練習、努力ですね、主にこの結果に到達するまでの準備だったり、その過程だったり、過程っていうことだと思います。そして結果ですね。ただこの結果っていうのが、努力したから必ずしもそれが良い結果になるとも限らないし、こう目標以上のものになるかどうかもわからないところがあります。でちょっと物理的な期間でいうと、多分この過程っていうの、結果っていう結果をこの出す場っていうのは結構一瞬だったりしますので、過程の期間っていうのが一番長いんじゃないかなと思いました。この前、大輝くんと雄大くんは営業職の仕事をされているということで、そのお仕事の中での証しをしてくださいましたが、営業職の方っていうのはこう目標という名のノルマを課せられて、その分売上を取らないといけないということが多くて、大変な仕事だと思います。で私の普段の仕事っていうのは、アスリートとかマラソンランナーではなくて、15年間手袋の会社に勤めてまして、実際に商品を作ることが仕事です。実際には営業職の方が取ってきた案件に対して、それを問題なく納期に回して間に合うようにこう商品を作るっていうのが役割なんですけど、でも実際にはどうしてこの仕事こんな早い納期で取ってきたのっていうこととかもあって、結構もうスタートからおかしい時もありますね。でこの目標に対して、大体ほぼタイム期限というかタイムリミットっていうのがこうつきものだと思います。でこの期限を守るっていうことが、そもそもこう、目標だったりすることもあると思います。なかなかこう期限がない目標っていうのはないと思います。ちょっとレベルの低い話なんで、話そうかどうか迷ってた話なんですけど、私はあるスマホのゲームアプリでちょっと遊んでいたことがあって、そのゲームアプリっていうのは、そのゲームアプリ内で稼いだお金がこう実際の現金に換金できるっていうゲームだって、でその最低金額の3000円をこう換金するのに7年かかりました。これを聞いてやりたいなっていう人はいないと思うんですけど、すごくコスパ悪いですよね。で、次お願いします。ちょっと目標とノルマとビジョンっていうこの3つの言葉って、世の中では結構一つの指標としてよく混合されて使われる言葉だと思うんですけど、私なりに考えると、目標っていうのは自分の意思で考えて決めるものだと思います。そしてノルマっていうのは反強制だったり、または強制的に与えられるもので、そしてビジョンっていうのはこう精霊によって与えられて、こう自分で決心するものだと思います。今年1年間を一言で言うと、本当に僕、私にとってはアクティブな1年間だって、本当にコロナの規制がこうなくなったっていうのはあるかと思うんですけど、こう新しいマラソン以外にも新しいスポーツを始めたり、そして、たくさんの人に会う、知り合う機会があったり、そしていろんなところに行く機会が 今までで一番多かったと思います。そして、今まではこう、信仰生活とか趣味とか仕事ってこうある意味こうバラバラに行ってきたようなことであってもこう一つのこととしてつながってきて、今の自分だからこそこう行ける場所があったり、こう出会える人がいたり、こう関われる人がいるっていうのを本当に感じました。そしてやはりその中で結構こうクリスチャン以外の方とこうお話しする、知り合ってお話しする機会があって、やはりこうすごく大きなことを、地域とかそういうことをこう変えようとしている方っていうのはすごくこうチャレンジ精神があったり、行動力とかあと情熱があって、すごくこう学ぶべきことが多いっていうふうに感じさせられました。次お願いします。で、気になる来年のテーマなんですけど、次お願いします。2024年のテーマは暁のリベンジャーです挑戦者と書いてあえてリベンジャーって読みます。リベンジャーっていうのは復讐するものっていう意味も あるそうなんですが、今回はこの挑戦するっていうするものという意味で使っています。で、次お願いします。で、暁の意味なんですけど、2つ意味がありまして、太陽の昇る前のほの暗い頃、また夜明け、明け方っていう意味です、暗い時の光ですね。そしてもう一つが、待ち望んでいたことが実現すること、また別のところを見ると、思い描いたことが実現することっていうそうです。とて もう聖書的な意味ですよね。じゃあ最後に、次お願いします。じゃあ最後に一節読んで御言葉を拝読して終わりたいと思います。私の魂よ、目を覚ませ。十限のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。詩編 57-8。 ありがとうございました。神様に栄光を返しをします。
ね、感謝します。暁のリベンジャー、挑戦者なる山さん、祝福します。新しい一年も主の挑戦として祝福されますように祈ります。で、続けて古川悦也姉妹の証になります。
おはようございます。古川悦也です。この証をさせてもらうときに、今年は証しようかなという心の時もあって、したさせてもらおう、この心を決めてるんですね。そしたら迷うことが起こりました。この私は前には立てないなと思って、もう人様の前に出れるような、神様の前に出れるようなものではないって思わされたことがあります。それはあまり久しぶりだったんですけど、夫と家族のことや家計のこととか考え方が合わなくって、また悪い古い自分が出てきたんですね。で、必要のないことを言って傷つけるっていう、どうしようもない展開になってしまいました。でも礼拝は主のものだから礼拝には行こうと思って、礼拝に行くとですね、賛美がいろいろなされるわけですよ。何だったかな、メグ君が作った歌とか、新しいとこ飛び出そうとか言って、やっぱり神様、新しく古いものは過ぎ去って、見よ、すべては新しくなりましたってもう一度許してくださって、変えてくださったんですね。その賛美の歌詞で、主は許してくださっていると、もう一度思い直せて、やっぱりここに立たせていただくことにしました。はい、で、そういう説教です。で、この1年間のことをお話しさせていただきます。おととしは聞くっていうテーマだったと思います。そして去年はお話しされてましたけど、 YouTube、 神様を見るっていうことと合わせて、私は御言葉を実行するものになりなさい、自分を欺いてただ聞くものだけのものであってはいけませんっていう言葉を持ってたんですね。で、聞くのはいつも聞いてたと思っていた自分がいて、さあ主に聞くを行うものになれたかどうかっていうふうに考えさせてもらいました。で、私は何かあったら人にすぐ相談するっていう性質があって、人に相談するのではなくって主に相談するようにやってみました。 なんだか人に言うと相手がいるので聞いてもらえたとかそういう実感が湧いて、神様に言うと物足りないなっていう気持ちもあったんですね。 でも声を上げてちょっと声を上げて言うっていうのもちょっと恥ずかしかったんです。でも恥ずかしかったんだけれども、手を上げて賛美するっていうのをやってみましょうっていう時にやってみて、そしてやってみて壁が打ち破れた気がしたん、気がっていうか破れたんですね。それと同じように声を出して神様に全部もうこう思ったんですけどどうですかねとかって言っていると、なんだか神様との距離が近くなってきました。で、私は運転する時が一番の楽しみで、礼拝のメッセージを聞くとか賛美をするとかそういう時間にしてます。ですから独り言でブツブツいろいろ言ってるんですね。あ、素晴らしいとか片手運転とかしてしまったりして、多分対向車変な人ってきっと思ってると思います。でもいいやと思ってそう思って恵まれて家に帰るんですね。よし今日もって帰るんですけれども、家に入った途端心が急に狭くなるんですね。家族でに伝える時になんだか口調が激しくなってしまったりとかして、あとはいろいろ意見されるとそれに反論したくなるっていう悪い部分がありまして、いっぱい言って傷つけていたんです。もう本当に申し訳ないことなんです。家族には一番よく知っていると思います、ここに立てない人って。でもそうやって直そうと思っても直せなかったりしても、神様だけはごめんなさいってした時に許してくださるっていう、このちょっともうちょっと見ますけれども、主に私はそんな人に言われても本当はそうではないのにって思った時に、神様だけ分かってくださってるんだって思ったら、なんだかもういいやって思ってきて許せたり話ができたりするんですね。この作業が神様に言うっていう作業が入るとなんかうまくいくなんかっていう、なんか言葉にできないことなんですけれども、その時にできてきたんです。いつもできているわけではありません、今も途上中なんですけれども、そう感謝だなと、主が良き相談相手になってくださることが一番感謝だなと思うようになりました。それが物事がよく見えるようになる時だったんですね。で、感謝です。それもで、そうして感謝していくっていうことをすると、不思議と周りも変わってくる。なんででしょうね、やっぱ神様の技ってすごい。私の夫の母から急にあんたとは旅行行ってないから行こうって言って誘いを受けて、ありがとうございますって言ってきました。そして、ああ神様って本当に不思議と関係を良くしてくださる、感謝と思っていたら、今度はでも夫の父がなんか腫瘍が見つかってしまって、これはまあいつまでどうなるか分かりませんけれども、そういうことが分かって分かりました。まあちょっとどう不安に思うと思ったら思えるし、これチャンスと思ったら思えようと思えるんですけれども、そしてまあ神様に思っていくっていうところに立った時に、そしたら主人がまあ家族、その古川家ですけれども、古川家の家族4人を連れてですね、姉がいます、姉と主人と父と母連れて、父と母が行った新婚旅行の先に旅に行くっていうねことをしたんですね。いやすごい、神様すごいって思った時です。で、私の父もですね、この教会の方々と不思議とつながりがあって、どこかで祈られているっていうね、感謝なことを見つけさせてもらっています。神様に目を向ける時に、主に聞く、そして相談して解決するときに、もうそれで十分って思えることを見つけられた1年だったかなと思います。はい、主に栄光を返しして感謝して終わります。はい、
アメン、感謝します。では最後に、宮本彩香姉妹が今日帰ってこられましたので証をしていただきたいと思います。
おはようございます。久しぶりにこの前に立つので、 こいつ誰やねんって思ってる人多いと思うので自己紹介したいと思います。私はさっき名前言われましたけど宮本彩香って言います。で、2014年に洗礼を受けて翌年の2015年から仕事で、まあ、関東の方に行って約7年ぐらいずっと働いていました。で、去年この仕事を辞めて実家の徳島に戻ってきました。で、まあ、2023年なんですけれども、スタート1月1日はこんな日記から始まりました。苦しい、しんどい、辛い、辛すぎる、無理、もう本当にこう殴り書くように私はこの1月1日にこの日記を書きました。というのも私はすごく仕事が大好きだったんですね。大好きな仕事で大好きな仲間たちと好きなことできて、それでお金もらえる、もう最高でした。まあそれがゆえにたくさんやりすぎてオーバーワークになったり、まあコロナ禍になってホームシックになってちょっと体調崩して結局仕事を辞めました。で、自分で、まあ、神様に祈って自分で決めたんですけれども、もう後悔しかなかったんですね。なんで辞めたんやろうって、なんでこんな楽しかったのに辞めたんやろうって、もうそんなことだったらもう辞めるんじゃなかった、本当に会社に仕事辞めますって言った9月の末にもう一回お願い、神様戻らして、もう辞めるって言わんからお願いってずっと祈ってました。夢でも楽しかった頃の映像とかまだ働いてる自分が映って、もう本当に辛くて辛くてしんどかったです。そんな思いの中、もう本当に希望のないまま2023年を迎えてしまったんですね。で、体調も悪かったのでその時は全然仕事してなくて、まあ過ごしてたんですけど、まあ近所にある小松島チャペルっていう教会の先生が、まあちょっと新学校3週間コースあるから行ってみたらって言ってくれました。で、暇やったので、まあいいか、3週間行ってみるかと思ってそこに行ったんですけれども、まあ久々にクリスチャン、若いクリスチャンに会って、私はもうキラキラしている姿を見るともう傷つきまくりました。もうみんなは行きたいと思って行って、もうこの1年楽しみにと思って来てるのに、私はもうしんどいと思いながら、まあいいかと思ってとりあえず行ったような人間やったので、そのギャップに圧倒されて傷つき、私はその3週間で、あ、もうクリスチャンやめた、もう教会行くのやめたって決めました。でも神様はそこから私を選んで、助け出してくださいました。その3週間コースの最後の方に聖書を読んでた時に、今すぐついてきなさい、私についてきなさいっていう御言葉が与えられました。それは私はにとってはその進学校に行きなさいっていう思いだなというふうに受け取りました。で、また、まあ、その信仰もゼロでもう教会行くのやめようと決めてた時だったんですけれども、神様はその私を喜びとするよっていうふうに確かに語ってくださって、すごく嬉しくて、もうあなたに従いますということで、私はその3週間終わって仕事を決めてたんですけれども、それをもう1ヶ月で辞めて、進学校に行くことにしました。なので私は今新学生なんです、実は。で、今6月入って今12月なんですけれども、この生活を通して神様が教えてくださったのは、神様に 100% 従ったらこんなに楽しい人生が待っているんだなということを体験しました。今まではまあなんちゃってクリスチャンじゃないけれども、まあ日曜日来てそれなりに働いてお金も稼いで楽しいワイワイだったんですけれども、それを全部捨ててなくなった時に、神様に従った時には、もう本当に今までにない以上楽しくて、毎日が本当にこう仲間、素晴らしい仲間にも出会えたし、神様がいつも味方でいるということを、その時いつもこの学校生活で体験しています。この1年では本当に神様に従う道がもう楽しくて喜びにあふれるんだということを本当に自分で体験することができて本当に感謝でした。最後に今年こう決めてた御言葉があったので、それだけ読んでシェアして終わりたいと思います。今年の私のテーマがイザヤの43-19です。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか、私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。本当にこの御言葉の通りになった1年でした。すべて主に栄光を返したいと思います。ありがとうございます。